坊喋ってます。皆さんこんばんは。ただいま、ずっと続きです。はい、ドライブラジオのデジオの、続きでございます。第3回目、ね、まだファイナルカットプロユーザーナイトのお話を少し、続けさせていただこうかなと思ってるんですけれども、ね、まず一つ前のポッドキャスティングでちょっとお話ししてますけれども、あれなんですよね。お話した通り、こう裾野が広い、ね、まあ、使いがあっていろんな方がこういろんな形で使って おられるソフトなんで、まあ、なかなかね、話題、共通の話題を見つけるのが難しいんですね。メーカーの、ね、方にお越しいただいて、今回は、まあ、プロキー、いやずっと抜けてましたけれども、 XD カム EX っていうね、業務カメラ、コンパクトな業務カメラのご紹介プラス、マメカムっていうんですね、レンズがぴょこっとついてる、そのレンズの後ろに長いコードがひょひょひょ、何メーターぐらいだった、 1.5メーター、2メーターぐらいあったのかな、ね、詳細は、マメカム、またソニー様のホームページなんかね、ご覧いただいたら、その辺の情報を得ていただけると思うんですが、品質的なところをね、業務という形で こだわるのではなく、まあ、いかに、撮影方法に面白さをね、こう引き出せるかということで、カメラのね、レンズの後ろにこの長いコードがあって、で、コントロールする本体、ね、収録する本体やなんかがそのコードの先っちょについてますということで、こう軽量化されたレンズ部分をですね、いろんなところにね、こう装着して、今まで体験したことないような撮影をなんてことを提案されているのも、お話をお聞きする機会を得ることができたんですけれども、撮影に関してね、いろいろな豆知識本当にいろいろいただけて、本当にいい機会で、プロだろうがアマだろうが、面白い情報を何か一つ持って帰っていただける、僕なんかはですね、その中でお話を聞き、してたので、ディティール調整って言いましてね、こう撮影した映像をですね、いかにこう美しく見せるかというところで、ね、人の輪郭というものをね、いかに調整するかというふうなお話を、お聞きすることができました。非常に勉強になりましたね。美しくね、やっぱり、撮影して、なかなか現場でね、かっこよくいい絵ばかり撮れるのかというと、そういうわけでもなかったりしますので、映像の調整というのね、後処理的にどうしてもこちらの側では調整という形で進めないといけないようなことが起こったりするわけですけれども、まあ、それにいいアイデアをいただくことができました。非常に助かりました。よかったです。考え方としてもね、なんて言うんでしょうかね、撮影し終わったものがやはり成果物として、ね、皆さんに届いてしまうので、現場が実際どうだったのかということにこだわる前に、最終的に最もその現場で得られる高品質な映像をカメラを通じて切り取るということをね、集中しなくちゃいけないねっていうお話がしていただけたので、とってもよくてですね。ですが、これ否定してるんじゃないですよ、本当にいい話だって勉強だったんですけれども、まあ、みんなの共通の話題かというとなかなかね難しいんですよ。はい、でまあ飲み会の場でね、そういうところをね、いろいろお話しすることができるんですね。まあまあ同世代というわけではありません。やはり定年といいましょうか、まあ一仕事と終えられてですね、ご趣味で、ビデオを回されつつ、まあ、それを、ブログといいましょうか、ML でね、メーリングリストっていう形で、今日このありましたって、ね、ホームページ更新したのでご覧くださいみたいなことをやってらっしゃる、 結構ご年配の人生の先輩、ですね、会社経営を息子さんに任されて、それで今はかっこいいですよ、悠々自適の老後を過ごしておられるわけですけれども、そんな方にもご参加していただいてましたし、また本当にビデオ撮影とかね、編集とかっていうのは全然のど素人、お子様が吹奏楽部におられてですね、それの撮影なんていうことをですね、こうみんなに頼まれてやってるんですけどみたいなこと、奥様が非常にお好きでね、その辺マニアックなことなさってたりされる方も参加していただいてるんですが、その映像制作のですね、こうなんですかね、こうノウハウというところを高めていくという意味でのスキルの交換っていうのもあるっちゃあるんですけどですね、やっぱり世代も超え、そのまた何て言うんでしょうね、こう映像というポジションにね、あえてこうがっちりハマった方が集まってというわけでもなく、もういろんなジャンルの方がお越しいただいているので、それぞれの立場でですね、いろいろお話を聞かせていただけるんですね。それぞれの世代から、それぞれの立場からお話を聞かせていただけるんでね、いや面白いですよ、本当にいい機会を得てます。ぜひ皆さん参加してください。そんな堅苦しい、場じゃありません。プロの方にはひょっとするとちょっとこう物足りないところもあるかもしれませんけれども、異業種交流的なですね、意味も込めてちょっとご参加いただけたり、逆にその情報の提供側という形でね、参加していただけるとみんなも面白くなるし、ご自身もですね、何か広げていただけるものを、得ていただけるものあるんじゃないかなと思いますので、参加していただきたいなと思うんですが、なんて言うんでしょうね、集まってこられる方の傾向といいましょうか、やはりですね、その大きな映像制作会社に所属なさってて、そこで、ファイナルカットプロというふうなソフトを使って編集していますというふうな立場におられる方よりかは、ちょっと前にもお話してるかもしれませんが、異業種から、ちょっと映像っていうものをプロモーションの新たな媒体にちょっとしてみたいなと、そんな形でこう導入を考えられた方、デザイナー、カメラマン、印刷関係、僕なんかの元々の知識はね、ムービーの知識持ってたりはしましたが、その、派生していった過程といえば印刷会社ね、デザインの部門の中から発生していったりしていますし、今まではそのカメラマンだけ、ブライダルのですね、撮影、イベント撮影なんかをされてる、だけだったんだけれども、自身での編集、ご自身で編集するカメラマンがですね、ムービーのカメラマンが、ご自身で編集というものに携わるというふうな形で、どうしてもね、個性的なと言いましょうか、だから法人的な、活動をされているよりかはやっぱりフリーランス的な活動という方の方が多く、その分個性も豊かなわけですよね。でそんな中で共通の話題っていうことを模索するっていうのは、なかなか難しい部分はあって、で個性があるから、だからやっぱりちょっとそれは無理だろうという形で無限にするわけにもいかない、頭に入れておきたい部分ではあるんですが、今回ね、そのメーカー様、大企業様にお聞き、お越しいただいて、お話ししていただいたりなんかする中で、飲み会なんかに、ね、お話聞いてると、なかなかそのニーズを捉えるというんでしょうかね、販売側がニーズを捉えるっていうことがやはりすごく難しいような、現状になってきてるのかなというのを、ちょっと話が出てきましたね。言った通りね、その一匹狼的なんですけどね、な活動をしている方々がやはりこうメンバーの中に多いものですから、 あのメーカー様がやはり法人対法人として対応されるようなコンテンツというものがですね、意外とあのそういった末端の人たちにこう届きにくいと。何がそんな風に、まあ、もう集まったユーザーグループに集まっている方々がそうだからこそと、それとまあ関西っていう土壌とか、なんかまあいろいろ何ですかね、いろいろあるとはね思うんですよね、原因としてあるとは思うんですけれども、何かこうもうちょっと違うアプローチっていうものを模索されないと難しいのではないかなと思わせるようなところがあるんですよね。でね、まあそれもですね、ちょっと結構時間かかってきましたね。まあこんな、なんでなんかこうそんな風に企業様ね提供していただいている情報っていうのがなかなかこう届かないようになってきてるのかななんて話が出た経緯といいましょうか、そんなところを次お話しさせていただけたらなと思います。まずはこの辺でまた一旦お別れしたいと思います。それでは失礼いたします。